ともみとともに、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは有限会社谷畑岐阜支部エリアマネージャーの柿本智樹さんです。よろしくお願いします。
柿本です。よろしくお願いいたします。
はい、以前出ていただいて、あの東海つばめ学習会っていう、はい、無料学習塾というかね、
そうですね、
はい、で出ていただいたんですけども、今もこちらもやってる。
はい、続けております。
はい、そして谷畑さんでご勤務されてる。
はい、そうです。
どうですか、谷畑さんに入ったのは 何ヶ月ぐらい。
4月からなので、4ヶ月目になるんですかね。
はい、はい、慣れました。
いや、まだその福祉の業界というのが私、はい、今まで全然畑違いのことをやってきたので、まあ、そこをうまくその社会に価値提供していくっていうことを考えていらっしゃる法人なので、
はい、
まあ、しっかりその思いをついてやっていきたいなという気持ちですね。
はい、とにかくあのこの谷畑さん、まあ、ともみとともにのスポンサーにもなってくださってるんですけど、本当にあの展開が早いというか、NPO もね立ち上げて、NPO 法人トレジャーシップ
で、はい、
麺屋さん八国丸、谷畑さんの方でやってたりとか、
はい、
まあ、お花カフェさんもそうですし、お花カフェといっても生活介護の事業所なんですけど、うん、本当にあのすごいいろんなことをやってますよね。
そうですね、
はい、うん、で、今回ですね、できたのが、あ、そう、もともとは訪問介護のファミリー24が最初ですよね、
はい、
で、その後いろいろと展開をされてるんですけど、一番新しい事業として就労継続支援 B 型の事業所つむぎ、
はい、
多治見にオープン
しました
しました。で、柿本さんはここを担当。
そうですね、はい、
はい、じゃあちょっとつむぎさんを紹介していただけますか。
はい、
はい、
このつむぎというのがですね、多治見市の古渓山のあたりにある事業所でして、はい、非常に自然が豊かなところなんですよね、
はい、
なのでこういった自然豊かなところでのびのびとその障害者の方に働いてもらいたいなという思いで今回会所に至りました。
それがですね、ものすごく広いですよね。敷地
広いです。
なんか何千坪、
千坪ぐらい、
はい、めちゃめちゃ広いですよね、
はい、
畑もバーッとあって、はい、で、そのつむぎの建物がもともとあった建物。
そうです、もともとは前のオーナーさんが飲食店をされてたところですね、は
い、で、あんまり直してないんですよね。
そうです、そのままの状態でもすごく今綺麗な状態で使わせていただいてます、はい、
そうなんですよ。6月の内覧会に行かせていただいたんですけど、結構もう綺麗なおしゃれなカフェだったっていうイメージがもうそのまま残ってますよね、うん、
はい、
ね、だからこんな綺麗なところ、ね、まだまだできたのにという感じなんですが、縁あって、
はい、
谷畑さん、まあ、運営がトレジャーシップさんの方に。
そうなります、はい、
はい、で、なのでもともと飲食業だったので、うん、厨房も広いですね、
はい、
はい、でいろんなあの機材もまだあったりして、うん、そのまま使えるものもあるようなんですが、ここでじゃあ、まあ、B 型の事業所としてどんなことをやっていくんですか。
内容としてはですね、大きく2つありまして、その大きな厨房で調理の作業をしてもらうということと、うん、
はい、
今ありました畑で野菜の栽培をしていくということなんですね、
は
い、
じゃあ調理部門と畑部門があるということですね、
はい、
で具体的に調理部門だとどんな、そこで作ったものをどうしていくんですか。
これも2つありまして、1つは麺屋八国丸で提供するメニューを作っていくというものと、
はい、
あとは他の福祉事業所向けにお昼ご飯として出荷をしていく、 という流れです。
じゃあそこでカフェをやるのではなく、はい、っていうことですね、
はい、
そうなんですよ。なんかなんだろう、真空パックっていうかパックにしたりする装置とか、
はい、
そういうのがいろいろありましたよね。
そうです。そのクックチルという仕組みを採用していて、はい、これが安全で衛生的で、美味しいご飯が食べれる仕組みなので、
クックチルってちなみにどんな感じなんですか？
クックチルというのはですね、オーブンで加熱をして、
はい、
それをすぐに0から3度に冷却をしていくんですよ、
はい、作ってすぐに、
すぐにですね、
はい、
すると細菌が増えにくくなるので、その状態で真空パックをすると、あとは冷蔵保存冷凍保存しておけば、後で加熱をした時に美味しいご飯が食べれると。
そっか、だから冷めるまで待って真空パックにするんじゃなくて、はい、一気に冷まして、
一気に冷ますんですね。
なので配達ができるってことですね。
おっしゃる通りです。
これはいい。なんかできたものをすぐに運ぶっていうとちょっとすごく大変そうですけど、真空パックにして運ぶことができて、でまた他の事業所さんはそれを自分のところで温めて、
はい、
これ考えましたね。この事業所向けっていうのは自分のところもできるかもしれないけども、他の地元の多治見の事業所さんにってことですよね、
う
ん、
はい、そうですね。
今どんな感じですか、営業とか。
これから本当にそういったところで受け入れてくださるところを探していて、
うん、
それで、まあ、ぜひ美味しいご飯を利用者の方に食べてもらいたいなという気持ちでいっぱいです。
で、畑部門は、まあ、本当に広い土地なので、うん、いろんなものが作れると思うんですけど、ここでじゃあ作った野菜は？
野菜もその調理で使ったりであるとか、あとは八穀丸のメニューとして提供したいなと、はい、
このうどん屋さんが麺屋さんがあるというのは強いですね。
はい、
で多治見っていうとなんか県外だけど、確かにこの瀬戸からも近いですし、志田海からもそんなに遠くないですかね。
そうですね、
うん、
比較的行きやすいのではないのでないですかね。
で今は柿本さんは毎日この、紬さんに行ってる。
そうです、
はい
はい、
で今利用者さんはどんな感じなんですか？
利用者の方もこれから募っていくような状況で、
ね、これすごいですね、はい、利用者さんが集まったから見込みをつけて始めるんじゃなくて、とりあえず事業所をオープンしてこれから集めようっていう。
そうですね、すごくいいところなので、はい、
すごい、
間違いなく喜んでくださるんじゃないかなと思ってます、はい、
だからもう利益よりも、もうそれよりもとにかくいいものを作って、皆さんに行くとこないなとか、どっかないかなっていう人に利用してほしいということですね、
はい、そうですね。
じゃあ今もう決まってる人もいるんですか、ここで働くっていう？
はい、その予定の方もいらっしゃいますね。
もう実際会いました？
はい、会っています。
はい、どんな感じでした？
はい、すごくやっぱり来られると、あ、すごくいいところだなっておっしゃる方が多いですし、やっぱりそういった形で給食であるとか、うん、畑をやることに対して、
うん、
まあ、喜びというか楽しみだなという気持ちを持っていらっしゃる方が多いですね、
で柿本さんは、まあ、岐阜支部のエリアマネージャーなんですけど、この紬さんでは実際生活支援員で
として、はい、
は今じゃあなんか教えてもらってるんですか、先輩から？
そうですね、はい、まだまだその私も知らないことや学ぶことも多いので、はい、そういった形で頑張ってますね。
どうですか、ちょっとどんなところが難しいとか、心配してることとか。
心配してること、そうですね、やっぱりまあ、いかにその利用者の方の立場に立って考えられるかっていうところを、まあ、突き詰めていかないといけないかなというところで、そうですね、はい、
はい、じゃあちょっと不安もあるけど楽しみもいっぱいという感じですね、
はい、
内覧会の時にも結構こう 社協さんとか多治見の方いらっしゃってましたよね、
はい、そうですね、はい、皆さんお声掛けをさせてもらってですね、は
い、まあ、地元の皆さんとつながっていかなくちゃいけないですもんね、
はい、
で以前出ていただいた時東海ツバメ学習会でこの時企業にお勤めで、
はい、
お勤めしながら休みの時は学習会をやってるということだったんですが、これも今順調に。
そうですね、順調に今行っています。
で今何箇所ぐらい。
今6箇所なんですけれども、こういった社会情勢で2箇所だけは今調整をしていて、まあ、4箇所は通常通り開けてるような。
そっか、じゃコロナの影響で2箇所はちょっと、
はい、
止まってるけども、はい、またちょっと復活するかなみたいな。
そうですね、
どんな感じ。1箇所にだいたい何人ぐらいの方が登録というか。
多いところであれば15名程度来られていますし、まあ、そもそももう5名を定員でっていうところもあるので、
うんうん、
まあ、教室によってはそのまばらという
か、はい、はい、でそこに教えに来てくださってる皆さんもボランティアで。
はい、全てボランティアで報酬なしで気持ちだけでやってもらっています。
すごい。どんな方が見えてるんですか。
そうですね、いろんな方いらっしゃいますけれども、
うん、
まあ、職業もバラバラです。まあ、ご年配の方であったりとか、会社員の方であったりとか、大学生の方であったり、やっぱりボランティアしたい、社会貢献したいという気持ちを持って、
うん、
子どもと触れ合いたいであるとか、
うん、
そういった方が来られますね。
すごいですね。そもそも東海学習、東海ツバメ学習会なんですけど、もともとここが発祥っていうか、どっかで知ったんですよね。こういうことをやってる無料塾、
八王子ツバメ塾というところが、はい、全国的にも有名な、はい、無料塾の団体ですね。
でそこで心を動かされたというのは何ですか。
心を動かされたのは、私自身が20歳の頃に福祉事業所に行って、
うん、
そこでいた女の子が勉強したかったけれども、うん、家庭環境でできなかったっていうことを聞いて、うん、はい、
そう、その話何回聞いてもちょっとジンときますけど。
ですか。
でもそこで逆に言うと、その彼女と出会わなかったらやってないかもしれませんもんね。
そうですね、正直そう思います。
だから本当に環境によってその後の人生がというか、出会いによって変わってっちゃって、
うん、
なんかこうちょっとやりきれないというか、
うん、
思いますよね。
そうですね。
で実際、まあ、このね、東海ツバメ学習会始めて、でそういうこうみんなの変化みたいなのも感じてます。
そうですね、まあ、ツバメの由来というのが、もともとそのボランティアを受けて、支援を受けて、
うん、
でそして自分が大人になった時に、今度支援する立場になってほしいっていう意味でツバメという名前が使われてるんですね。まあ、それこそ巣を旅立ってまた巣に戻ってきてほしい、そして今度は支援する側でっていうことがそのツバメの意味なんですけど、まあ、そういった気持ちを捉えてくださる生徒の方も中にはやっぱりいて、そういった変化が嬉しいですね。
すごい。なんか前ゲストさんで非行少年のサポート、少年少女のサポートをしてる方が元非行少年なんですけど、
はい、
すごくなんか自分が立ち直るにあたってすごくいろんな人の支援を受けて、
はい、
なので同じく非行している子たちになんとかこう立ち直ってほしいで、今支援する側に回ってるっていう、
はい、
まさになんかちょっと今ちょっとリンクをしましたけども、でも実際じゃあ今教えている子どもたちが、
はい、
まあ、今もうそんな気持ちで勉強してるんだ。
そうです、高校入学のタイミングでそういったコメントをくださった方がいて、その時は本当に感動しましたね。
どうですね。じゃあもうこのツバメは何年ですか。
今で4年目になりますね。
じゃあもう最初の頃の子はそうやってもう大学にとかいう子もいるんですか。
最初の子が今ちょうどそうですね、高校3年生になったのかな。はい、
じゃあ受験をまさにしようと、
はい、
で、最初あれですよね、なかなか勉強がちょっと例えばその学年より追いついてない子とかもいるんですよね。
そうですね、まあ、正直基礎学力をつけることに来られる方が多いので、はい、まあ、そこをどうフォローしていくかっていうところをやっています。
じゃあこれは、まあ、今つむぎさんの仕事がこれからね、利用者さんがもっと増えて、
はい、
忙しくなるかもしれないんですけど、
はい、
でもやっぱりこのつばめ学習会はやっていく、
はい、それは、はい、私は墓場までやってい
きます。あ、すごい。こちらはなんか法人化の予定とかないんですか？
今法人化で NPO 法人を今ちょうど認証手続きをしている最中で、はい、
じゃあちょっと今それ大変で通ればいよいよ。
そうですね、はい、
これでも無料塾なのでこう資金源がないですもんね。
資金源は皆様のお気持ちで、まあ、企業の方や個人の方にご寄付で全て運営しています。
だから学生さんは無料で学ぶことができて、
はい、
で教える側の方もボランティアで来てくれて、でも場所借りたりとか、はい、いろいろお金はかかりますもんね。
そうですね、はい、
でそんな時企業の方々が結構たくさん協力してくれてるんですか？
はい、そうですね、本当に皆さん、うん、はい、気持ちに賛同してくださって、
ありがたいですね、うん、でもどうですか、こっちの学習会の方の、まあ、これお仕事じゃないかもしれないんですけど、こちらとこの、まあ、谷畑の仕事がちょっとリンクする部分とかありますか？
ああ、そうですね、やっぱりどこまで行っても利用者というか、うん、そういった支援をしていく、うん、されるっていう関係性の中で、
うん、
目の前の人を豊かにしていくっていうことは共通する部分なんじゃないかなと思います ね、
うん、そうですね、うん、豊かにしていく、ま、実際お花カフェさんとか、ね、医療的行為の必要な子たちも来てるわけじゃないですか、
うん、はい、
お花カフェさんの方にも行ったこととかもあるんですか？
あ、はい、あちらももちろん、はい、
うん、
当法人の中ですので、うん、はい、
どんな感じでした？
衝撃的な部分も正直私の中ではあって、
うん、
まあ、やはり知らない世界なので、
うん、
まあ、そういったところで皆さんいろんな思いでやってらっしゃるんだなというところを、うん、はい、思いますね。
ねえ、そうなんですよね。なんかすごくこう障害的に重いとか、まあ、医療的ケアが必要として、うん、本当にこう寝たままだったりしても、
はい、
みんないろんなことを心の中で思ってるんですよね、
はい、
うん、伝わりますよね。
そうですね、
なんかあれがしたい、これがしたいとか、これ楽しいとか、これ楽しくないとか、
うん、
なんかそこをいかにこの支援員さんがキャッチしてくれるかで、多分楽しさっていうのは違いますよね。
そうなんですね、
ね、なんかいい仕事を選びましたね。
はい、
は前は全然違う、
全然、はい、そうです ね違う仕事でした ね、
はい、で何度も出てくれた倉田さん、
はい、
はい、倉田さんはいかがですか？
すごくやっぱり思い持ってらっしゃる方で、うん、本当にいいことを実現したいんだっていう気持ちが伝わりますね。
なんかすごいなと思うのは、まあ、社長さん谷畑さんっていう女性の社長さんなんですけど、みんなさんがやりたいと思ったことをなんかすぐに実現してくださるような会社だなって、
はい、すごく素敵なところですよね。
谷畑社長さんどんな感じですか？
もう同じようにやっぱりそういったやりたいことをこうした方がいいってことをしっかりそこを実現して、かつそこをちゃんと軌道に乗せてやってらっしゃる方なので、本当に素晴らしい方だなというふうに思ってます、
で現役ヘルパーさんでまだね、社長さんなんですけど、
はい、ね、
現場を飛び回ってらっしゃるんですよね。
はい、
すごいですね。だから、まあ、いろんな保育園事業もね、今マーブル保育園もありますしね、
はい、
はい、で、いよいよこの多治見市なんですけども、ここ場所がですね、多治見市東栄町 1-14-1 で ですね、
はい、
だからさっき言われた固形山の本当にすぐ近くで、私ちょっと知らなかったんですが、桃草カフェっていうすごい有名な、
そうなんです、
はい、カフェが近くにあって、
はい、
結構そこに行くのに通られるんですよね。
よく通られますね、はい、皆様。
そうすると、あれここは何かなっていう感じで見てったりしないんですか？
あ、それもありまして、はい、ここ何ですかって前の方に、目の前通られる方に聞かれることもよくあります。
そうなんですよね、はい、ぜひ一度どうでしょう、見学とかも大丈夫なんですか？
はい、もちろんご連絡いただければ、
はい、はい、で見学も OK ですし、あとどうだろう、夏休みにちょっと体験とかね、
はい、
そういうのも申し込めば、
はい、ぜひそういったお気持ちあれば、はい、
特別支援学校の子たちってね、
そうですね、
結構、はい、今まだ探してる、次の4月から探しているっていう人たちもいるので、
はい、
よかったらぜひ皆さん、問い合わせをしていただいてという感じになるかと思います。で、麺屋八国丸さんの方も一時ちょっとコロナもねあって、どうなんだろうなと思ったんですけど、ちょっと前行った時すごい混んでましたけど、
はい、皆様来てくださって本当にありがたい限りなのと、あとは近くにコストコもできたということもあって、あ、
混んでません、道大丈夫？
今のところは八国丸の前の道は大丈夫そうかなとは個人的に思ってるんですけど、
初日はなんかすごかったって
ニュースになってましたね、
なってましたね、はい、本当に近いんですよね、コストコが
近いです、
はい、本当に近いので、
なのでコストコの帰りに行っていただければ、はい、
はい、
ちょっとカードを見せてもらえれば割引もあるということですから、
カードというのはコストコカード、
コストコカードですね
すごい、コストコカード私も持ってるけど、
あ、本当ですか、であればぜひ来てください。
そうなんです、いろいろ考えますね、
はい、
でね、ここの、トレジャーシップさんが隣にあって、
はい、
トレジャーシップさんの本拠地っていうんですかね、あって、で麺屋八国丸さんの隣で作業をしてるんですよね。
そうです、
事業所の子たちがね、
はい、
ここではだからなんか八国丸での食材とかを刻んだりするんですか？
そうですね、例えばおにぎりを結んだりであるとか、うん、お米を研いだり、はい、
はい、
あんこをつけたり、
そうなんですよ、はい、でその様子を内覧会の時に映像をね、
はい、
流してくださって、
はい、
見せてくださったんですけど、なんかすごいね、時間かかりながらもみんなが丁寧に丁寧に作業をしている姿がちょっと感動的だったんですけど、やっぱりなんか、まあ、私も自分のこう、まあ、障害的には重いけど、でもみんななんか働きたいと思ってるんですよね。
そうですね、
うん、はい、自分のやったことがそうやってなんか社会にこう貢献できるというか、そしてそれが賃金、
はい、
お給料になるってすごく嬉しいことですもんね。
人としての喜びなんでしょうね。
そうなんですよね。だから前確か保険会社でしたね。
そうです。
そうでしたよね。
はい、はい、そうです。
すんなり辞めれたんですか？
は、はい、比較的その外資系企業なので、まあ、そういったところのなんていうんですかね、しがらみみたいなのは正直少ないですね。
うん、でもちょっと悩みました。
悩みましたね、
うん、はい、ね、でも思い切って福祉にっていう、はい、うん、でも私はなんかすごくこう福祉って福祉の世界から来たか別のね、福祉事業所に行って方も多いし、
はい、
それはそれですごくいいことだと思うんですけど、なんか全然知らない人がやるっていうのもすごく新鮮で、
はい、
利用者さんにとってもなんかすごくこういい風というかね、うん、というような気もしますよね、はい、将来じゃあ、まあ、つむぎさんにずっといるのか他の、ね、谷畑さん系列に行くのかちょっと分かりませんけど、何かありますか、
はい、そういったところはまだ全然、はい、私も考えてはいなくて、
うん、
まずはその紡ぎでどういった形でやっていくかっていうところをまず考えていきたいなと思っております、
はい、夢はありますか？
夢ですか、
はい、
夢、
じゃあまず紡ぎをどんな事業所にしたいか、
はい、紡ぎ、そうですね、 ぱり皆さん喜んでのびのびと働いてもらいたいっていう気持ち最初に申し上げましたが、まあ、そこをまずは目指してやっていきたいと思ってますし、あとはそれで給食を提供して安全でそして美味しいなって思ってもらえるような給食提供して他の事業所の方も喜んでもらえるようにやっていきたいというところが、まずは目指していくところですね、はい、
そうですね。あの仮称でワンライフガーデンって聞いていたんですけど、
はい、
これこの名前はつくんですか、給食
この名前は
飲食事業に、
はい、その多治見の、はい、その土地全体
全体が
全体の中で、はい、ワンライフ一つの人生というか、はい、生活というか
なる
そういった庭になるようにということで、
はいはい、そしてねあの素敵なユニフォームもありまして畑チームと飲食業チームであの素敵なね、
はい、
ユニフォームもありますのでここで働くことが決定しましたらまたおしゃれなユニフォームを着ることができます、はい、そして、こちら、どうしましょう、谷畑さんのお電話番号を伝えちゃっていいですかね、お問い合わせは
問い合わせは多治見の事業所で、
わ、
はい
はい、かりますか、
はい、
はい、
0572-26-7146 です。
7146ですね。
はい、
はい、ぜひですね、多治見市東栄町になります、1-14-1。ぜひ、あの、事前にご連絡をしていただいて、
はい、
あの、見学に来ていただけると嬉しいかなと思います。はい、0572-26-7140。
6ですね。
自分の書いた字が7146です。はい。ぜひお問い合わせください。まあ、なんといっても利用者さんが、店員が20人ぐらいですか？
20 人です、はい。
はい。ということは、まだまだありますので、ぜひですね、あの、狙い目というのありますし、まあ、夏休み多分いろんな、あの、体験したいということ、ところを探している方も多いかと思いますので、ぜひですね、あの、皆さんお問い合わせをしてください。はい、ご相談なんかも大丈夫ですかね。
そうですね、はい、
はい、そして有限会社谷畑のホームページちょっと一度見ていただけると、
はい、
はい、他の、あの事業所のこととかありますし、麺屋八国丸さんは、コストコのすぐ近くですのでコストコの会員カードを出せば、
はい、
はい、お得な割引があるということですのでぜひよろしくお願いします。そっか、ここはカフェにはならないということですけども、
カフェの予定も
カフェもやるんですか？
ございまして、まあ、ただあの少し先のお話なので、はい、またその時はですねぜひ一般のお客様にも簡単なお食事を提供したいと思っています、はいはい、
あのすごくね中も広いのでカフェとしてもあのすごくこう景観もいいですしね、
はい、
あの空気もいいですし、
はい、
いいかなという気もしますけども、ぜひ、またいろんなお問い合わせは、こちらにお願いします。0572-26-7146、26-7146、こちらまでお願いをいたします。だから事業所さんとかもねここで給食をお願いしたいとかそんなこともいいですよね。
はい、はい、ぜひお願いします、はい、
生徒からもちょっと十分通いそう、駅まで迎えに
来て、多治見駅までは、はい、
はい、
お迎えに上がります
ということですのでぜひ、長くて終わり朝日も大丈夫かな、
終わり朝日も、はい、
はい、ということで、はい、不安な方はお問い合わせをいただければ、はい、じゃあ聞いてる皆さんに一言メッセージを、
はい、
秋元さんから言い足りなかったことも含めて、
はい、
はい、
この紬という事業所の名前の由来なんですけど、はい、この紬というのはその日本語でいうところの昔、うん、糸を取って、
うん、
それで一本の糸にしてたっていうところから来てるんですけど、
はい、
やっぱりみんないろんな思いを持っていらっしゃると思うんですよね。なのでそういった皆さんの思いを紡いでいって、
うん、
一つの願いが叶う場所になればいいなというところでやってますので、う
ん、はいはい、
ぜひよろしくお願いします。
そうですね、もう人はみんないろいろ多様性ですのでいろんな人がつながって一つになってでいいものが生まれていく、そんな素敵な場所だと思いますのでぜひ紬さんのね見学に来ていただきたいと思います。じゃあこれからの利用者さんが増えたらまた忙しくなると思いますけど、またぜひ遊びに来てくださいね。
はい、はい、ありがとうございます、
ともみとともに今日のゲストは有限会社谷畑岐阜支部エリアマネージャーの柿本智樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。